ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、日経平均今日は272円安ということで、続落ですね。2日間では800円ちょっと下げてます。
そうですね、まあ6月に入ってからの値上がり、まあ、上昇の幅も大きかったですからね、
6月に入ってから
ですよ。
足元さらにグッと上がったってことですね。
そうそうそう、グッと上がったってことですよ、はい、びっくりしました今。
5月から上がってるなって思ってたんで、ね、
いやいや、もう5月の上昇以上に6月は加速してるってことでございます。
さらに上がってきた上にグッと伸びたという、
は
い、
そうですね、はい、ね、3万2000円乗せて、で、ね、3万2500円も超えてというところまで来ましたけども、うん、まあ、やっぱりちょっとそのあたりから雲行きが怪しくなってきてるっていうところでしょうかね。
そうですか、
はい、
どうでしょうね。昨日今日と、まあ、もちろんちょっと大幅続落みたいな形になったわけですけれども、はい、チャート的にはこれまだまだ上昇トレンドっていうふうには判断できるわけですよね。
そうですね、トレンド的にはまだ上昇トレンドなんですけども、まあ、過熱感っていうところからすると、まあ後でちょっとお話しますけども、短期の過熱感というのは消えてるんですけど、
はい、
一方で週間の過熱感とかですね、月足の過熱感というのは全然冷まされてないんですよ。
そうか、過熱感ってそういうところまでやっぱり中長期の過熱感を見ていかなきゃいけないんですもんね。
そうですね、なので、過熱感収まったと思いきや、なんか下落が続くとか、はい、そういうことあったりするじゃないですか。
時間的なね、なんか調整が必要な時ってありますよね、
はい、そうですよね、まあ、なので、まあ、今日に関してはですね、まあ、そのあたりがまだ冷め切ってないので、
はい、
まあ、そこをちょっとお話するのと、あとやっぱりどうしても明日が SQ ですからね。
はい、おっしゃると思いました。
メジャー SQ なので
それ過ぎてなんかすっきりってことはない。
いや、そこはね、なんともすっきりしたいんですけど、ね、
したいんですよ
したいんですよ、
ね、
したいんですけど、どうなるかっていうのはちょっととね、なんともまだその先ほどお話した、まあ、中長期の過熱感との兼ね合いだと思いますので、
はい、
そこをちょっとね、今日は詳しくお話したいなと思います。
そうですね、この番組うまくやってますけど、中長期の過熱感の話ってなかなかなかった気がしますからね。
だってこんなに上がったことないんだ
まあ、そうだなって自分でも言いながら思いました
いやでもね、後で紹介しますけどね、はい、一度だけあるんですよ。
アベノミクス、
ピンポン、答え言っちゃったじゃあ、まあ、後でその辺の紹介したいと思います。
多分比較もしながらってことになると思いますので、ね、
はい、
はい、よろしくお願いします。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいどん。さあ、それでは引き続き福永さんに株式市場の分析をしていただきます。改めて日経平均株価、今日の大引けは31,641円27銭、272円47銭安で終わっています。
はい、まあ、日経平均株価ね、冒頭内田さんから話がありましたようにですね、ちょっと下落幅が大きくなってきているというところではあるんですけれども、
昨日が600円近い下落 で、
はい、
今日も300円近い下落となりました
ですね。で、まあ、そのあたりと、あともう一つは短期的な、トレンドを教えてくれる5日移動平均線との、まあ、株価の位置関係を見ますと、5日移動平均線、まだ上向きなので、
はい、
明日上昇すれば、まだ回復する見込みはあるんですけれども、うん、一応ね、今日の状況からすると、ちょっと、まあ、下方向に、5日移動平均線の、今日の終値がですね、終値でベースで見ますと 31,960 円なんですよね。
はい。
で、今日終値が 31,641 円ですので、
そうですね、
だいぶ下なんですよね。
320円ぐらい。
はい、320円ぐらい下です。はい、
うん、
で、あと、5日移動平均線が上向いているんですけど、これも、たまにお話しますが、ちょうど5営業日前の終値というのが、31,524 円なんですよね。
はい。
ですから、まあ、120円から130円下落すると、 5日移動平均線は下向きに変わってしまうということになります。まあ、これは移動平均線の考え方で、まあ、当日を含む5日前の株価が捨てられて、
はい、
で、当日、まあ、翌営業日になれば翌営業日の、株価と入れ替わるということになりますので、うん、まあ、ちょうど今日から5営業日前が6月の2日、でその終値が 31,524 円、まあ、22銭と。ですので、まあ、その値を下回ってくると、残念ながら5日線は下向きに転じるということになりますね。う
ん、はい。
で、まあ、同じような状況っていうのが、例えば6月、あ、ごめんなさい、5月の末。
5月の末。
はい、5月31日ですね。はい、まあ、この日も5日線を下回って終えましたが、2日の日に、5日線上を回復して。
そうですね。そこからトントントンとね、はい、駆け上がってきたわけですよね。
そうです。そして、32,708 円というのを昨日、取引時間中ですけれども、つける場面があったということですね。はい、で、さらにその前も遡ってみると、うん、5月の24日と、あとそれから25日、これも2日間、5日線下回ってたんですけど、5日移動平均線の向きは上向きをずっと続けておりまして、はい。で、そこから、26日の日に5日線を上回ってきたと。
はい。
で、結果的にずっと上昇が続くっていう流れなんですよね。
そうですね。はい。これ私、3月の中旬ぐらいからのやつも見てるんですけれど、はい、もちろん5日線がちょっと下向きになって、
はい、
その5日線を下回ってる時期もあったことはありましたけど、
はい、
結構数日で5日線を取り戻して上昇していくっていうパターンがずっと続いてましたよね。
そうですね。で、特に今の内田さんの話にあった、まあ、長くてもその3月の、まあ9日以降ですかね、うん、まあ、この時はちょうどシリコンバレーバンクの破綻の話だとか出た時だったので、
はい、
まあ、そういう意味では、まあ、下方向にちょっとこうね、引っ張られるという、まあ、海外の影響を受けてっていうところだったと思うんですけども、まあ、そこから、まあ、持ち直したところっていうのは、まあ、あとはその以降はですね、長くても4日ぐらいで、
うん、
短ければ先ほどお話したようにも1日で回復すると。
そうですね。はい、ただなんかずっと、小さなロウソク足がつながってる感じじゃないですか。だから、
はい、
本当にじわじわじわじわ上がってきてっていう中だったと思うんですけれど、ここに来て福永さんがも言ったようにちょっと加速したような動きがあった中での下落となると、はい、やっぱりなんとなく値幅も伴ってしまうのかななんていうのは感覚的に思うんですけど、どうなんでしょうね。
まあ、まあそうですね。で、昨日の値幅が結構やっぱ大きくてですね、593円安だったじゃないですか。
はい。
で、まあこれね、ロウソク足の形を見ると、もうお気づきの方も多いとは思うんですけど、昨日の陰線、まあ、大陰線ですが、まあ、これ寄り付きがですね、まあ火曜日の高値を上回ってスタートしてるんですよね、
はい、
でその後終わり値で、火曜日の安値も下回っていると、
うん、
ですから高値と安値っていうのはこれ、まあ、ローソク足でいうとヒゲになるので、ヒゲの頂点ということになりますから、これヒゲも全部包み込んで終えてしまっていると。
とっても弱い足。
はい。なので、まあこういうのは包み足というふうに呼んで、まあトレンド転換の時に起こりやすいというふうに言われるんですよね。で、まあよく誤解されるのは、これどこでも出てたら包み足でトレンドが変わるっていうわけじゃなくて、やっぱり高値圏で出るのに意味があるわけなので、まあ今のようなところの水準というのはもう33年ぶりじゃないですか。
はい。
だそういうところで、包み足が出てるっていうのはやっぱりちょっとですね、これまでとは、異なる見方をしないといけないのかなというふうに思いますよね。なので、明日の SQ で、終わった後、まあ、終値で5日線上を回復できるかどうかっていうのはすごく重要で、まあ、上回って終えることができれば、もう一回、上昇トレンドが続いて、まあ、それこそ3万3000円をですね、まあ、目指すような動きというのが期待されると。
はい。
で、あと、まあ、そこで、短期の過熱感というところで見ますと、騰落レシオなんかはもう 100% ちょっとですかね。うん、110% ぐらい。120はもう切ってきてる状況なので。
はい。
まあそういうところから見ると、過熱感は収まってきていると。うん、で、とりあえず、まあ売られてはいるものの、まあこれまでの流れからすると、まあ今お話したように短期の押し目ぐらいで終わってしまうのではないかなと。
はい。
いうふうに、まあ期待されるとこなんですけど。さあ、ここでということで、
中長期。
中長期の過熱感っていうのをちょっと見てみたいんですけど、
はい。
まずは、今週までで、皆さん、9週連続の上昇ってご存知ですかね？
9 週ですか。
はい。
すいません、知りませんでした。九州じゃないですよ。ちょっとね、イントネーション違いましたね。はい。
そう。
九州なんですね。はい、
そうなんですよ。でですね、なんと、うん、まあ、これで、この週間の話をしたってことになると、やっぱり、こう、例えば気になるのはサイコロジカルラインとかですね。
はい。
まあ、12日間でよくサイコロジカルライン見ますけど、私も先ほどお話したように、まあ、アベノミクス相場以降の天井をつける場面で、まあ、週間ベースで見たときにどこまで上がってるのかなっていうふうに見てみるとですよ。まあ、やっぱりまあ、サイコロジカルラインっていうのは、例えば 75% 以上が買われすぎってことになるんですけど、
はい。
まあ、今日の時点でなんと、91.66%、
うん。
ということは、はい、12日間で1週しか下げてないってことです。
なんか、すごいって言いたくなるんですけど、今ね、金塚の話ですからね。
そう
ですよね。
そうなんですよ。でですね、今日の、今日までのですよ、今週4営業日の中での、ロソク足見ていただくと、まあ、上髭をつけて陰線で終えてはいるんですが、まあ、取引時間中に、まあ、前週比で見ると、マイナスになる場面あったんですけど、うん、まあ、結果的に下げ渋って終えてるってことなので、まあ、この状況を見ますとですね、まあ、今もう本当に今日の終値で見ても 91.66%。
はい。
で、これと同じ状況にあったのが、なんとそのアベノミクスの、はい。2012年の後半から、
はい。
2013年の、まあ、株価の上昇が続く場面ですね。週間で見ると。で、この時って、実は 100% 超えてるんですよ。
ほー。
まあ、超えてるというか 100% まで。
今よりも強かった。
そうです。
はい。
で、株価の方は、もう、数千円上がって、数千円というよりも5、6千、もっと以上ですかね。大きく値上がりするっていうパターンになったんですよね。
はい。
なので、まあ、今回のこのケースというのが、まあ、アベノミクスの時のような状況になるのか、あるいはですよ、残念ながら、やっぱり、過熱感にはちょっと勝てずに、株価の方は、下落の方向に向かってしまうのか、まあ、要は上昇一服ですかね、下落に向かわなくても。というふうになるのかということで、結構、まあ、重要な局面に差し掛かっているのではないかというのがですね、一つ、中期で見た時の過熱感ですね。
なるほど。あの時はね、いろんな期待感で上がっていったところがあるじゃないですか。
はい。
三本の矢とか言われて。
そうです、そうです、そうです。
しかも、はい。緩和もバンバンして、はい。っていうような状態でしたよ。
そうですよ。
今と比べてみるとどうでしょうか。
その私にそう指すように言われても。
問いかけてみました。
どうでしょうかと言われると、まあ、ちょっと違うかなっていうところだとは思いますけどね。でもま、期待があるっていうのは、まあ、当時は国内、あるいは外国人投資家からの期待っていうところだったんですよね。
はい。
で、今も、外国人投資家からの期待というのが、まあ、日本の構造変化だとか、あるいはま、賃上げだとか、
うん、
あるいは物価の上昇だとかですね。ちょっとこれまでのその、まあ、デフレの中で、まあ、推移していた株価とは違うぞと、はい、いうふうな見方もあるとは思いますよね。
そうなんです。あの時は変わることへの期待だったわけじゃないですか。
そうです。
今は変わろうとしていることに対してのもうなんか少しずつ見え始めてきてからの期待じゃないですか。
はい、本当に見え始めてるんですね。
と思うんですけど。
いやいやいや、そこで自信持って言ってもらわないと、ね、内田さん。
そうですよね。
それはちょっとですね。
でもね、賃上げしてますよ。はい、で、まあもちろん物価高の中ですから、ね、あれですけど、値上げもできるようになりましたよ。
そうですよ。
これが継続的にできるかどうかまだこれからですけど。
ですね。なので、まあ今のお話で言うと、やっぱり、今年の夏のボーナス。
はい。
増えるのかどうなのかね。ちょっと気になりますね。
そうですよ。今問いかけられたのかなと思いましたけど。
さあ、そこで。
はい、そこで。
短期的にはごめんなさい。中期的には、うん、過熱感がある状況ですよね。
はい、まだね。
で、もしこのまま、じゃあ今月、うん、まだ上昇が続いたとすると、うん、じゃあ長期ではどうなのか。
うん。
で見るとですよ。
はい。
これもですね、意外や意外。なんと、サイコロジカルライン、月足の今度サイコロジカルラインを見ますと、
はい、
これもなんと 83.33%。
はあ、これももちろん高いわけですよね。
もちろんです
ね。もちろんですよね。
で、まあ、要は12ヶ月の間、1年の間で、2ヶ月しか下がってないってことです。
はい、そんなに上がってきましたっけ？
ですからね。みんなよく言うじゃないですか。私がよく言うように感覚で語っちゃダメなんです。
そうですよね。
データで見ないと、投資は。
はい。
はい。まあ、うちは、ね、応援するとかしないとかって感情でやるのはいいと思うんですよ。
はい。
ね。だけど、やっぱり、株価が上がってるか下がってるかっていうところはですね、感覚で考えては、まあ、ちょっと、高値掴みになっちゃったりとかね。
そうですね。
しかも。やることが。
月足なんて1ヶ月に1回見ればいいですからね。見ときなさいよと、
まあ
ね。
私の言うことを聞いてる人はちゃんと見てくれてると思いますけど。
ね、こんな毎週ね、何年も福永さんに話を聞いてきて、まだ見ていない私と。
まあまあ、まあいいでしょう。でですよ。
はい。
さっきほら、週足で見たときに 100% いった場面があったってお話したじゃないですか。
うん、はい。
ね。アベノミクス相場以降。
ええ、
でも、月足で見て 100% いったとこってあると思います？最高何パーセントだと思います？
でもアベノミクスの時結構いったんじゃないですか。さっきほら2012年の後半から2013年のなんちゃらっておっしゃいましたけど、
はい、
ね、
はい、
それ結構いったんじゃないですか。
ところがですね、
陰線があるんだ。
あります。ということで、月足なんと2011年から、2011年の初めからですよ、
はい、
ずっと直近まで見たところで月足でサイコロジカルラインの最高数値というのがやっぱり 83.33% なんですよ。
今。
はい。で、これはですね、過去見てみると、まあ、これもちょっと繰り返しになる部分一つありますけど、2013年の5月。
はい。
この時はバーナンキショックとか言われた時じゃなかったですかね。
そうです、そうです、5月。はい。はい、
でね、あと2015年の、まあ、6月、あるいは7月高値かな。
はい。
この時も 83.33%。 この時はですね、2万円にようやく乗せたっていう時です。でその後に、2015年の後チャイナショックかなんかが起こって、
はい、
株価は下落していって1万5000円まで下げたんですよね、
うん、
でさらにですね、直近で見るとどこにあるかというと、コロナショックの後の2021年、株価が大幅高になって3万円乗せた時があるじゃないですか。
ありました。あの時も勢いありましたよね。
最初の3万円乗せた時。
ええ。
その時の、まあ3月なんですけど、2021年3月。この時でさえ 83.33%。
まあ、何回かはありますけど、はい、ここが頭なんですね、
はい。そうなんですよ。ここまでの頭のところで、あとは、直近まで皆さん振り返っていただければお分かりのように、ずっと、まあ持ち合いが続いて、で、ようやくここに来て、まあ、上昇基調に変わってきたと。いうとこなんですよね。
はい。
ですから、株価水準が上がっていると同時に、まあ、一服しているので、短期的な過熱感だけ見てると、あ、もう冷めちゃったんだと思うかもしれないんですが、実際に中長期の過熱感まで見てみると、依然として過熱状態が続いていると。
やっぱりその中長期の過熱感っていうのは、冷ますのにも時間がかかる、はい、
まあ、過熱感そのまま、終わっちゃったらですよね。
そうですよね。はい、でも、そのまま、まあ、高い状態で、居続けるってこともできる。
その通りです。ですから、ここからのポイントとしては、今の内田さんの話にあったように、下落しても、値幅は小さな下落で済むこと。
うん。
で、それが、まあ、数ヶ月続けば、月足でも、加熱感も収まって、
はい、
でその後またこう上昇に向かうっていう、そういうサイクル流れが出てくるってことなんですよ。
ただ何ヶ月間はやっぱりちょっとこう横ばいのような、はい、あんまり大きな上昇ではないような状況が続く。
はい。
続く。
まあもちろんね、これ過去のデータですから、統計ですから、はい、まだ上昇が続く可能性もありますよ。
はい、
ね、91% にまた乗っちゃう可能性もあるんですけど。
そうですよね。
はい。ただ、今までお話してきたように、一応その、まあ、過熱的な状況というのが、2011年以降のピークの水準に、まあ、月足も足して、週足も足して、で、なおかつ、まあ、頭打ちにちょっと冷やしで見ると何かけてるっていうのは何を示しているのかと。
やっぱり調整したがってるってことなんですかね。
の可能性ですよね。なので、まあ、もちろん押し目の可能性もありますし、さらにこう上昇していくっていう可能性ももちろん、さっきお話したようにサイコロジカルラインで週足で見ると 100% までいってますからね。
そうですよね、
はい。なので可能性はもちろん否定できないんですけど、まあ、今後の動きというのはそういったところもちょっと頭に入れながら、まあ、できればね、下げても、さっきお話したように、値幅をあんまり伴わない下落で、で日柄調整のような形になってくれれば、
はい、
もう一段の上昇っていうのがその後期待できますので、まあ、そういう時にこうね、しっかり、仕込んどいて、そこからまあ上昇を狙うと、まあ、そういうこともですね、考え方としてはありだと思いますから、
うん、
なのでまあちょっと今月のまあ明日の SQ 以降の動きというのはですね、 今お話したようなところで月末にかけての動きもちょっとね、頭に入れつつ売買戦略というのを考えてほしいなというところでございます。
どうしましょうね。新規の買いは入れない。
どうしてももうすぐに今の売買に結びつけたがりますね、内田さん。
やっぱりちょっと現実的なね、はい、どういうふうに行動したらいいのかしらと思って。
まあまあ確かにね。
結構迷っちゃうじゃないですか。
まあ押し目買いと言いつつ、まだ過熱感あるところからすると、やっぱり下げ止まるっていうところを確認してからでないと、下げてる途中を買う、新規で買うっていうのはね、期待はもちろんあるんですけど、まあ、あんまりおすすめはできないかなっていう気がしますね。
持ってるものどうしましょうね。
それはもう個人の方の。いや、それはだって
突き放された感じがする。
個別の銘柄によって違うじゃないですか。
まあね、そうですよね。
はい、まあ日経平均型であれば、やっぱりちょっとね、戻ったところで上値が重たければ、やっぱり利確するっていうのが、考え方になるんじゃないでしょうかね。
トピックス型だったらどうしよう。
トピックス型もね、ほぼ同じです。
はい、ああ、そうですか、はい。なるほど。
はい。
お察しください。
お察しくださいって何ですか。
よくわからない。なんか、締めになっちゃいましたけどね。はい。この後、お知らせを挟んで、まだまだ福永さんにお話を伺っていきます。ここからは、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターは、スマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも、場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
さあ、それではここからは為替の分析です。ドル円現在139円83銭から84銭あたりでの取引となっています。今日も一旦140円つける場面ありましたけれども、まあ、140円挟んだあたりでの、まあ、動きということですかね。
はい、そうですね。
はい、
まあ、トレンド的にはこちらも一応まだドル高の上昇トレンドなんですよね。
はい。
で、いつもお話しするボリンジャーバンドなんかで見ますと、20日移動平均線上を維持していて、で、まあ、今、内田さんの話にあったように、140円を挟んだ値動きというのは、まあ、ここ数日続いているという状況なんですよね。うん、
はい。
で、来週、やっぱり FOMC もありますし、あと ECB もありますけども、ボリンジャーバンド見る限りは、今お話したように、こう、まあ、値動きがですね、小さくなってきているので、うん、バンドがだんだん修練してきてるんですよね。
そうですね。なんとなく、こう、はい、頭打ちみたいなね。
そうですね。はい。で、バンドがこう狭くなってきているっていうところになっているので、これからですよ、これ、もしもうまた数日間 FOMC だとか ECB までの間に横ばいが続くとなると、バンドがさらにもっとこう20日移動平均線に接近してくるわけですよね。プラスマイナスの3シグマ、はい、2シグマっていうのが。で、そうなってくると、まあどちらかにトレンドが発生する可能性が 高まってきますので、はい、まあ、そこらあたりはもしこれからポジション持とうっていう人で、まあ、上昇も下落もどっちでもいいと、トレンドが出たらそれに乗るっていう人であれば、うん、ここからは結構そういう意味ではさっきの内田さんのどっちっていうので言えばですね、逆差し値で上でも下でも、
はい、
上に離れたら買う、下に離れたら売ると。うん、いうような、まあ、OCO でも何でもいいんですけども、まあ、そういうトレンド戦略をですね、今から、まあ、仕込んでおく、あるいは、これから来週にかけて、全体の値動きを見て仕込んでおくっていうようなことも考えられるかなと思いますけどね。
こういう時の方がそうすると、
はい、
何ですか、トレードのなんかこう入るやり方って、ちょっと単純なのかもしれないですね。ね、
そうですね。本当に、方向感がない中で、どっちかに出ればトレンドが出そうだなっていうような時には、それこそ待ち伏せで、出た方向につけば、少なくとも、その後ロスカットさえ入れておけばですね、うん、大きな怪我はしなくて済むと思いますので、
はい、
まあ、そういう意味では、逆張りで入っていくというよりは、トレンドが出た方向に乗っかるっていうのが、まあ、今のこの横ばいの状況からすると、戦略的には、まあ、いいのではないかなっていうふうには思いますけどね。
うん、こういう横ばってる時って本当にやられがちなんですよね。高値で買って、うん、はい、安値で売る的ななんかこう。
そうなんですよね。はい、やっぱね、トレンドが出る前にみんな上がったらどうしようとか、下がったらどうしようとかって思ってしまうので、
はい、
どうしてもその前にポジションを持ちたくなっちゃうんですよね。
そうなんですよね。あとね、動きそうに見えちゃうんですよ。
はいはい。ですよね。まあ、なので、今お話しているように、ボリンジャーバンドがこう狭くなってきている中で、まだ、修練しているわけではないですから、まあ、そこからの、方向、トレンドが出るまでを、少しこう、しっかりね、いろんなデータを、頭にインプットしたり、それから外部環境をインプットしたりというようなことで、うん、エントリーのタイミングを、こう、今からしっかり準備すると。
はい。
まあ、そういうのが、いいのではないかなと思いますけどね。
そうですね。しばらく待ちの状況、まあ状態ということですかね、
は
い、ドル
ね。そうですね。もうそれでも待てない人はデイトレードしてください。
本当短期間でね、本当時間軸とっても短くしながらやるっていうのはね、手かもしれませんけどね。はい、
そうですね。はい、勘を失わないためにとか、いろいろ人によってあると思いますので、うん、
はい、
まあ、そういう意味では、すぐに、自分が行動を起こせるようにというふうに考えると、まあそういう、そのね、ちょっとした、まあ、フットワークを軽くするための運動じゃないですけども
。そうですね。大事ですね、そういうのもね。
ね。まあでも損しないように、それは、気をつけていただきたいと思いますけどね。
う
ん、はい。
それも少額でやるか、レバーあまりかけないでやるか。
そうです、そうです。本当に少額でレバーかけないでやるっていう方が、まあいいかなと思いますけどね。
そうですね。はい、何しろ、わかりませんからね、FRB どうするのか。
そうなんですよ。
ねえ。
もう本当にみんなね、もう債券、あと、債券のオプションの世界だとまた全然違う見方してるみたいですね。
本当に、そうなんですよ。
本当に利上げスキップするのか、でも利上げ織り込んでるとかっていう見方もあるみたいですし。
そうなんですよ。
もういや、みんな。
ね、結果だから蓋開けてみて、はい、で、マーケットがどう動くのか、もうそこについていくしかないわけですもんね。
まあそれが私もいいと思います。
わかりました。はい、待ちです。
やっと二人の結論が。
よかったです。はい、はい。さてそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今日ここまでのお相手は、
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。